い、こんにちは。左大臣光永です。久しぶりに飲みに行ってきました。飲みながらぼーっとして赤ちょうちん見るのが私は好きなんですよ。楽しかったあの飲み会、二十歳ぐらいからの数々の宴会の記憶が赤ちょうちんを見ていると走馬灯のように脳をよぎってですね、しみじみするんですよ。ことに春の宵は、花にやかぬ思いはいつもせしかども、今日の今宵に煮るときぞなき、という伊勢物語の歌が思い出され、いよいよしみじみします。本日はパリ講和会議とベルサイユ条約について。長いです。16分喋ります。1919年1月から第一次世界大戦の講和条約について審議するパリ講和会議が開催され、33カ国の代表が集まりました。アメリカのウィルソン大統領は国際連盟の設立を提案するも、ドイツに対する賠償、領土割譲をめぐり各国の思惑がすれ違いました。ドイツの U ボートによる無差別攻撃は1917年アメリカの参戦も招き、ドイツの敗北を決定づけました。1918年9月末、ドイツ軍指導部は同盟国が次々と脱落することに危機感を募らせていました。さらに西部戦線の一部が連合国によって破られ、いよいよドイツは追い詰められていきました。1918年9月28日、ベルギーのスパに置かれた大本営で、ドイツ軍参謀本部次長エーリッヒ・ルーデンドルフ及び参謀総長パウル・フォン・ヒンデンブルクが皇帝ヴィルヘルム2世に奏上します。連合国に即時休戦の申し入れをいたしましょう。負けか。つきましては、講和交渉を行うにあたり議会主義に基づく新しい政府を開く必要がございます。その時皇帝は、もっと早ければよかったのだがと漏らしたと言います。ウィルソン大統領は前々から民族自決に基づく平和条約を訴えていました。ドイツのような立憲君主国家では相手にされない可能性もありました。だから形だけでも議会制の政府を作っておく必要が出てきました。急遽バーデン大公国公使マクシミリアン・フォン・バーデンが宰相に任じられ、責任内閣制を認める憲法改正が行われます。そして誕生したばかりのバーデン内閣により、アメリカ大統領ウィルソンに講和の申し入れが行われました。休戦直前の10月末、ドイツ海軍司令部は無謀な作戦を立てます。全艦隊をもってイギリス艦隊に総攻撃をかけようというのです。もう休戦は目の前なのに、ほっておけば戦争は終わるのに、なぜこういうことをするのか。それはこのまま戦争が終わってしまうとドイツ艦隊の名誉が損なわれる。だから最後に華々しく玉砕して、ドイツ艦隊の栄光を後世に示そうというわけです。勇ましいことではありますが、実際に戦う水兵たちにとってはたまったもんじゃないです。
くだらねえ！自己満足じゃねえか！
作戦はすぐに水兵たちに知られます。
俺たちそんな無駄な戦いはしねえぞ！
水兵たちはストライキを起こし、出撃をボイコットしました。キール軍港の反乱です。これをきっかけに、ドイツ国内の大都市で革命が起こります。革命の波はついにベルリンに及び、皇帝ヴィルヘルム2世はオランダに亡命しました。共和国首相に社会民主党のエーベルトが就任しました。1918年11月11日、ドイツ新政府代表団はパリ近郊のコンピエーニュで連合国側との休戦協定に調印しました。ここに4年以上にわたった第一次世界大戦は終わりました。講和条約作成のためパリ講和会議が開催され、33カ国の代表が集まることになりました。アメリカからウィルソン大統領、イギリスからロイド・ジョージ首相、フランスからクレマンソー首相、イタリアからオルランド首相と各国代表が集まります。フランスのクレマンソー首相が議長を務めました。敗戦国であるドイツは呼ばれませんでした。日本の全権大使は元老で元首相の西園寺金持が選ばれました。西園寺はパリ大学留学中にフランスのクレマンソーと下宿を共にした縁もあります。次席全権は元外務大臣で枢密顧問官の牧野信明、それに駐英大使陳田捨美、中仏大使松井啓志郎及び中イタリア大使伊集院彦吉が加わりました。後に国際連盟脱退演説で有名になる松岡洋介、後に首相になる近衛文麿、吉田茂、 芦田仁氏らも随行していました。各新聞社からも多くの記者が随行していました。日本代表団は自国の権利に関することであれば活発に発言するが、その他は発言も少なく、大勢の成り行きに任せました。ために各国代表やメディアは日本代表団のことをサイレントパートナーと言って揶揄しました。パリ講和会議第1回総会は1919年1月18日、パリのフランス外務省内の時計の間で開催されました。33カ国の代表が参集といっても、やはり力を持っているのは大国でした。アメリカ、イギリス、フランス、イタリア、日本の5大列強による最高会議、10人委員会がすべての問題を審議し、他の国は自国に関係ある議題のみ参加しました。個別問題のためには58の小委員会が設けられました。ウィルソンは開口一番、14カ条の平和原則に基づく恒久平和のための国際連盟の設立を提案しました。今大戦のような悲惨なことが二度と起こらないように国の枠を超えて手を取り合いましょうというのが建前です。ただしウィルソンは連邦政府の公務員から黒人も排除するなどガチガチの差別主義者でした。ウィルソンの言う民族自決だの平和だのということはあくまでも白人にとっての民族自決であり、白人にとっての平和であるということに注目しなくてはなりません。アジア、アフリカなどは花から国とも人間ともウィルソンは思っていませんでした。日本政府はウィルソンの提案に戸惑います。国際連盟？どうせ白人中心だ。白人以外は損になるに決まってる。だから日本は当初国際連盟には反対するつもりでした。しかし大勢は賛成している様子である。日本だけ反対するのもかえって損になるかな。そこで日本は国際連盟規約に人種差別撤廃規約を付け加えることを提案しました。これは国際連盟が白人主導で運営されて有色人種に不利になることへの予防線であると同時に、アメリカで起こっていた日本移民排斥運動への牽制でもありました。当時カリフォルニア州で日本移民の流入規制を行い、日本人の土地所有規制を行っていました。こうした動きを人種差別反対の掛け声で覆せると日本は考えたんですね。しかしアメリカでは日本の出した人種差別撤廃規約に批判が起こります。人種差別を言うなら日本だってやってるじゃないかと。この頃日本統治下の朝鮮でウィルソンの平和14原則に刺激されて、いわゆる三一独立運動が起こっています。運動の実態は朝鮮のキリスト教宣教師らが朝鮮人を扇動して暴動を起こしたものです。運動は朝鮮全土に広がり、満州にある朝鮮民族居住地関東地方にも飛び火しました。この状況に対して欧米のメディアは日本を非難します。日本は人権人権言ってるけども、朝鮮や台湾で人権無視を続けているのは他ならぬ日本じゃないかと。もっともアメリカ、イギリスが植民地で行っていた圧政は日本のそれとは比べ物にならないくらいひどいものだったのですが、繰り返しますがウィルソンはガチガチの差別主義者でした。ウィルソンの言う民族主義とはあくまでも白人にとっての民族主義であり、アジア、アフリカはウィルソンの言う国家にも人間にも入ってませんでした。結局国際連盟の原案にはもともとあった宗教的差別の撤廃規約も人種差別の撤廃規約も省かれました。だって大好きな人種差別をやれないならウィルソンにとって国際連盟作る意味がないですからね。中国は戦勝国代表としてパリ講和会議に参加しました。実際に中国はヨーロッパに兵隊を送ってはいないですけれども、後方支援のようなことをやっていましたからね。で当時中国には国際社会に認められた団旗髄の北京政府と孫文の広東政府が並立していました。パリ講和会議には北京政府、広東政府の両方から代表が参加しました。1月27日の10人会議で日本の牧野全権が広州湾租借地と山東省のドイツ利権と赤道以北の南洋諸島の譲渡を主張しました。ここで北京政府代表で在米大使でコロンビア大学の修士号を持つコイキンが流暢な英語で訴えました。山東省のドイツ利権は日本にではなく直接中国に返還されるべきだ。日本代表団は驚きます。 1915年の対価21か条要求とそれに基づく日華条約で、中国は山東半島の利権に関する日本とドイツの間の取り決めを承認するとしていたためです。日本側がそれを主張すると、コイキンは対価21か条要求は最後通牒を伴う脅迫であるから無効であると主張しました。コイキンの演説は各国のメディアで報道されました。中国の土地は中国に直接返還すべきという中国側の主張は、どう考えても理にかなっていると言わざるを得ません。そして日本が中国に突きつけた対価21か条要求は、今日の倫理観に照らしてはもちろん、当時の社会背景においても非道なものであったことは確かです。ただし、山東半島の利権についてはもう一つ裏事情がありました。日本は大戦中に地中海に駆逐艦隊を派遣するに際し、イギリス、フランス、イタリアと裏取引を交わしていました。日本の艦隊を地中海に派遣する代わりに、山東半島における日本の利権を認めるとしたものです。ウィルソンはこの日本とイギリス、フランス、イタリアとの間で交わされた山東半島についての裏取引を知りませんでした。結局、ウィルソンは山東半島における日本の利権を消極的に認めました。中国の言い分は却下され、対価21か条要求はそのまま残りました。こうしていわゆる山東問題はパリ講和会議では未解決に終わり、1921年のワシントン会議に持ち越されることになります。
なんだそれは、ふざけんな。
中国国民は失望し、ますます反日感情を高めていきます。ついに日華排斥反政府運動、五四運動につながっていきます。このようにパリ講和会議では国際連盟の創設に始まり、さまざまな議題が話し合われましたが、なんといっても一番の議題はドイツの敗戦処理でした。ドイツ軍の縮小、賠償金、領土割譲の3つです。特にフランスは宿敵ですからね、ドイツをとことん追い詰める構えでした。普仏戦争に次いで今回の大戦でも、フランスはドイツから祖国を蹂躙されたという国民感情があります。だからフランス国民の多くはドイツに対する徹底的な報復を望んでいました。そこでフランス政府としては、普仏戦争でドイツに奪われたアルザス・ロレーヌ地方の返還、ラインラント地方の独立と中立化、ドイツ軍が破壊したフランス北西部の炭鉱の見返りとしてザール地方の石炭を要求といった厳しい条件を出しました。さらにフランスはドイツ領の一部をポーランドに割譲し、ポーランドの再建も支援しました。これはドイツの東側からもドイツの動きを監視するためでした。ハプスブルク帝国は解体され、オーストリアなる小国だけが残されました。しかも同一民族であるドイツとの統一は認められませんでした。1919年6月28日、ベルサイユ宮殿鏡の間で対ドイツ講和条約、ベルサイユ条約が調印されました。賠償額はこの時点では決まっておらず、1922年に決定しました。それは実に1320億金マルクという天文学的数字でしたが、当時のドイツの GNP の2倍とか言われてます。実際にドイツが支払ったのは191億金マルク程度と言われています。しかも1932年のローザンヌ会議で賠償金は帳消しとなりました。そしてベルサイユ条約440条の中でドイツが最も抵抗したのが戦争責任条項です。大戦勃発の責任はすべてドイツとその同盟国にあるとした内容です。ドイツはこれに公式に反論して、すべてのヨーロッパ列強に戦争責任があると信ずると主張しました。しかしドイツの主張は入れられず、戦争責任条項は残りました。しかしそれでもよく言われるように、ベルサイユ条約が戦勝国による一方的なドイツいじめだったかというと、そうは言えないです。ヴィルヘルム2世を戦犯として処罰することはできなかったし、901人の戦争犯罪人リストをドイツ政府によるライプチヒ裁判に委ねましたが、起訴されたのはたったの12人、実刑判決を受けたのは2人で、その2人は逃亡したため、結局誰一人裁かれずに終わりました。 ベルサイユ条約によってドイツは一方的に処罰された。それがきっかけでインフレが起こり、失業者があふれ、やがてナチスの台頭につながったのであるとよく言われますが、この言い方にはドイツ人による自己正当化が強く働いていると思います。実際にはこのように一人のドイツ人も戦犯として処罰することはできなかったし、賠償金請求も中途半端に終わりました。何もかも戦勝国の思いのままになったというわけではないです。次回、普通選挙運動に続きます。 YouTube で配信中です。伊藤博文暗殺事件、韓国併合、ロシア革命とソビエトの成立、ほか配信中です。ぜひ聞きにいらしてください。新発売です。1話2分スピード解説古事記。古事記を1話2分程度で簡潔に解説したものです。聞き流しているだけで古事記の物語が頭に入り覚えられます。詳しくはリンク先までよろしくお願いします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。